ヒバレクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本人の源流と幸福というものの6番に入りますが、まあ暑い夏になりましてね、まあ少しゆっくりとものを考えてみたいと思いまして、私のまあ20年来というか30年来のテーマですね、まあ日本人の源流とその幸福とまあいうものについてお話を続けさせていただきたいと思います。今日からいよいよ日本人が登場します。人間は700万年前に生物種として分離し、猿がそのまま頭脳の体積が 400cc なのにかかわらず、まあ今450ぐらいになってますかね。人間はそれから種が変わりましたから、どんどん頭が発達し、1000cc を超えたところで男女の変化が、大きな変化があり、そして現在は 1400cc ってあります。まあ、男性と女性と比べるとちょっとだけ男性が頭脳が大きいんで、まあもちろん体も大きいんでね、まあ、全体的に大きいんですけども、まあだいたい 1400cc と言えます。じゃあ人間はどこでできて、どういう経路で日本に来たかと、まあいう研究は、膨大な研究があります。で、少し前までは遺伝子がよくわかりませんでした。ですから、どういう経過をたどってアフリカで誕生した人類が日本まで来たのかと、随分遠いですからね。というのも、足跡を追ったり考古学でやったりしますから、なかなか大変だったんですよ。もう考古学の研究って大変ですからね。コツコツ土をこうやりながらね、もう汗だくでやる研究なんですよ。それから見れば、まあ遺伝子が出て DNA が改造されて、今では DNA の分析までできるようになりましたから、まあなんかどっか持ってきたら、涼しい研究室の中でどういうふうに人間がなったかって分かるようになりましたんで、まあ随分はっきりしました。しかし、やっぱり議論が少なかったですね。まあ700万年前にできて、200万年ぐらい前に人類的な行為ができて、さらに、50万年か70万年ぐらい前に、まあ現在の人間らしきものですね。まあ皆さん、名前をいろいろ聞いてると思います。オーストラロピテクスとかですね。そういった古代人類、古い人類の分類なんかもされてるわけで、もちろん、ネアンデルタール人みたいに近くになりますと、多くの人がまあご存知ですし、まあ、ネアンデルタール人の遺伝子ぐらいになりますと、現在の日本人の遺伝子に平均 1.8% 入ってるとかね。まあ、そういう詳しい解析ももうすでにできてるわけですが、それでも難しいんですよ。最近までアフリカで誕生した人類がある時にアフリカ出て、これ質アフリカと言ってたんですね。で、まあそれが70万年前か、まあ短ければ20万年前っていうのは学説もありました。それがとぼとぼとアフリカから出てきて、ヨーロッパに行って、アジアに行って、インドからインドネシアの方の海の方に行って、それがやがて日本にも到達し、さらにベーリング海峡ですね。ロシアとアメリカの間のベーリング海峡、北極の方を渡ってアメリカ大陸に移り、それからどんどん南に行って、ついにペルーかなんかにインカ帝国ができたりした。最後はプンタアレナスって言いますか、これはチリの一番南っていうか、アルゼンチンの南っていうか、プンタレナスっていう町がありますけどね。南アメリカの一番南ですね。そこまで到達したと。まあいうことになっております。一方、分派も、パプアニューギニアぐらいから、オーストラリアにも非常にアジア系の人間が、まあ移動したわけですね。で、昔は非常に封建的な学問でしたから、なんだお前はアフリカで人類ができたってことも、知らないのかとか言われたりね。それから、その頃五大文明なんて言われたんですよ。五大文明。それで、エジプト、メソポタミア、それからインド、中国の北京ですね。まあ、ここら辺が四大文明つって、四大文明つって、皆さんももしかしたら、四大文明っていうのはまだ覚えてられるんじゃないかと思うんですけど、あら、間違いですからね。だけど、その頃の学問が間違えるのはしょうがないんです。それはね、やっぱり学問の発達っていうのは、いつも私思うんですけど、私がなんか言いますと、疑い深い人が、武田違うよって言ってくれる人がいるの、それはいいんですけどね、武田違うよって言ってくれた人も違うんです。 大方。だけど学問っていうのは、相手が言ってること違うよって否定すること自身が学問ではないと私は思ってます。学問とは全部違うんですよ。僕はいつも言ってますように、1万年後、我々はこれからも新しい知見ができるんです。学問とは知見を新しくしていくんですよ。知見というのは知ると見ると書くんですけどね。学問で明らかになったことが次々とリニューアルされるんですよ。ガリレオが地球の周りを太陽が回ってるってやつを太陽の周りに地球が回ってるという、ダーウィンが神様から人間ができたって言うけども実は猿からできたんだって言うと、こういう一つ一つのことはね、別に前の人を非難してもしょうがないんですよ。そういうふうにこう変わっていくこと自身が学問なんですから、それを否定したらね、それをね、学問で否定する人いるんですよ。ほんと不思議ですね。武田がこんなこと言ってくれ、それは学問と違うって、いやいや、学問というのはもともと違うもので進んでいくんですから。違う違うって言ったって、しょうがないんですよ。それがあのスタップ事件って女性のね、若い研究者が偉い被害を受けた事件がありました。私それ随分頑張ったんですね。学問には違うということがないって。それはね、僕、そしたらこんなこと言う人いるんですよ、僕に。だってこういう詐欺事件があったし、学問の詐欺ってあるんですよ、もちろん。あの、一番大きいのはビルト・ダウン人の詐欺かな。やっぱりあの、考古学とか人類とかそういうのはみんながね、よくわかんないでしょ？骨なんか探ってやるわけですから。しかも、どれが源流だとか、どれが日本人だとか、あのビルト・ダウン人はイギリスですね。イギリスの人ですけど、ペテン師がいたんですよ。それで変な骨を持ってきましてね、それで、俺はこれを発見したんだ、つって、人類はこうなってんだ、つってね。大体そういう場合もだから人類がやることっていうのは人間がやることってのは損得にも関係してるんで、名誉が関係するとかお金が関係するとかそういうことがありましてね。それはこれだけね、あの嘘つく人もいるわけですから、日本にもね、日本に国会議員でも嘘ばっかついてるのいますからね。それから今ちょっと気になるのが皇室のね、皇統のことで随分議論がありますけど、私はね、かなり中国が日本を潰そうと思って組織的に高等についてのいろんな疑問を提示してて、運動なんかもやってますね。だから日本人がそれをどうやってちゃんと、これは中国の陰謀であると。中国が日本を潰そう。まあずっと潰そうとしてますからね。日本は軍国主義だとかのか言って潰そうとしてますから。それはまあ中国内の、中国の国内の不満を解消するために仮想的な敵を作るってのは、これも、もう人類の歴史でいつもやってることですからね。ですからまあ、中国人だけがやることじゃなくて、政権が自分たちを守ろうとして仮想的国を作るってのは普通のことなんですよ。普通のこと。だからまあしょうがないんですけども、日本の皇室についても中国から仕掛けられてるということは分かってる必要がありますね。まあそのくらいこう、繁盛的なことなんで、まあ人間の子孫とか、四大文明が全部嘘なのは、四大文明の中に入れてね。で、俺のところは古いんだって言われたいということですから、これは学問とは関係ないですね。ので、だいたい四大文明ってのは古くても今から1万年ぐらい前ですが、だいたい今あの、ごく最近ね、アフリカから人類が出てきてどうのこうのっていうその経過がね、あの遺伝子の新しいあの研究によってガラッと変わりました。ごく最近ですよ。ごく最近ガラッと変わりました。ですから、ここで今それをガラッと変わった後のことを議論するのがちょっと早いかなと思ってますね。学問というのは間違ってる間違ってる間違ってるできますから、一番新しいことってのはやっぱり間違ってる可能性が強いんですよ。ですから、まあ間違ってるかもしれないなぁと思いながらね。しかし間違ってる中でも、ビルトダウン人事件みたいな、あれ、骨なんですけどね。そういう意図的な間違いと、それから正常な間違いっていうか、学問はもともと間違いですから。だから、学問がもともと間違いであるのを間違うっていうね。そういうやつと二つありますので、まあ僕はあの、YouTube でね、よくご注意していただく人がいるんですけども、僕は、人の注意をあまりしないんですよ。なんでかったら自分が間違ってますから。じゃあ武田はなんで間違ってると分かってることを言うのか。いや、人間は間違い以外のことを言うことができないんですよ。人間の頭脳は不完全だから。だけども、その間違いを乗り越えながら行くから新幹線ができるし、飛行機ができるし、クーラーができるんですよ。ですから、我々は一つしか方法がないんです。 間違いを承知で議論していくってしかないんですよ。だからそれが間違いだと言ったらダメになっちゃうんですよね。そこが難しいんです。スタップ細胞の時も間違いがあるかもしれない。だけど間違っているかもしれないと言って、若い女性の研究者を痛めつけてもしょうがない。我々全員が間違ってるんだから。その間違いの中で正しいものが生き残って、次世代の人間の幸福を作るわけです。まあ、ここに、日本人の源流と幸福と書いたのは意味があって、源流をはっきりさせていくという努力と、それからそれに基づいて人間がより幸福になるということを目指すという二つが、まあ、科学ができる、まあ、人間の幸福に対する寄与なんですね。それで、私はね、昔から四大文明もおかしいなと思ってたんですよ。なんでおかしいなと思ってたかったら、僕は科学者だからなんです。考古学者はね、あれ文学者な、文学者っていうか、まあ、尋問科学なんですね。尋問科学の人は尋問科学のアプローチでやりますから、間違ってないんですよ。だけど、学問領域が違いますとね、考え方も違うんですね。どうせどっちも間違ってんですから。これでね、僕はね、あの頃、まあ今では僕温暖化が違うとかなんか言ってるけど、地球が暖かくなったり寒くなったりするってのはもう歴史詳しく知ってたんですよ。で、いくらなんでもね、北京原人なんつってますけど、あの頃ね、アフリカから中央アジアを歩いて、陸路を歩いて、北京あたりまで来るって可能だったかなと思ったんですよ。寒くてみんな凍え死んじゃうじゃないかと思ったんですね。ですから、あの頃はね、だいたい20万年とか、ウィスコンシン氷期の一番激しい時にこう移動してるんですよ。それが本当だったら。あの頃ね、今から30年前とか40年前に、人間がどうして、アジアに移ってきたかという研究は、全然非難しないですよ。どうせこっちも間違ってんだからいいんだけど、いくらなんでも違うなぁと。だから考古学の人は地球の気温の変化ってウィスコンシン氷期をよくご存知かなぁと思ったりしてたんですね。僕の感じですと、これ僕、武士だね、科学者、物理学者ですと、いやぁ、その頃は東に来るんならね、インド経由か、インドネシア経由とかそうなるだろうなぁと、海だろうなぁと、陸地ちょっと無理じゃないのと。やっぱり文化系の人だから陸地歩けると思ったのかなとこう思ってました。正直ね。だけど、それわからないんですよ。だけどまあ一応ね、最近では、日本に到達して、日本がやや国らしい感じをしたっていうのは、まあ約4万年前。これは割合確実ですね。まあ4万年前っていうのに対して、鳥取なんか、島根かななんかで、8万年前と12万年前の遺跡が見つかってますからね。ですから、まあ、8万年前、12万年前って言われてもね、まあ、遺跡から言えばあんまり反論できないんですが、全体の状況から見る、それから気温の状態ね、ウィスコンシン氷期の問題、それから、まあ、動植物食べなきゃいけませんから、その食料の問題、それから海を渡ってくると、海を渡る方法が必要ですから、海岸線を歩いてくるか、船で来るかということをいろいろ考えなきゃいけないんで、まあ今、考古学は文化系の学問なんですけども、やっぱりちょっと僕らみたいな理科系の人も入った方がいいんじゃないかと思うんですけどね。僕らが入ってくると馬鹿にされちゃうんですよ。あいつらは何も知らないで。いや、何も知らないで、全員が何も知らないじゃないですかと、こういうふうに思うんですけど、まあ、私が全体的に見て、今、日本人の源流というような形で話をするんなら、一応、日本国に人間が住んである程度形を成さなきゃいけませんから。ボート一つぐらいじゃダメですからね。まあ2万人、5万人、10万人というような感じの国になったのが4万年前と思います。ということで、いろいろ背景があって僕にも迷いがありますが、一応ここでは日本国の源流が4万年であると。4万年前であるということを前提に、これからの話を進めていきたいと思います。日本の土壌が酸性土壌なんで、まあそういう意味で、シリカ系の遺跡は残るんですけども、カルシウム系の遺跡が残らないという問題もありまして、まあそういう問題も今後話していきたいというふうに思っております。